今日は創世記の18章1節から15節までです。創世記の18章の1節から15節までですけれども、とりあえず、最初に何節かお読みします。主はマムレのカシの木のそばでアブラハムに現れた。彼は日の暑い頃天幕の入り口に座っていた。彼が目を上げてみると3人の人が彼に向かって立っていた。彼は見るなり彼らを迎えるために天幕の入り口から走っていき、地にひれ伏して礼をした。そして言った。ご主人、お気に召すならどうかあなたのしもべのところを素通りなさらないでください。少しばかりの水を持って来させますから、あなた方の足を洗いこの木の下でお休みください。私は少し食べ物を持ってまいります。それで元気を取り戻してください。それから旅を続けられるように、せっかくあなた方のしもべのところをお通りになるのですから。彼らは答えた。あなたの言った通りにしてください。そこでアブラハムが天幕のサラのところに急いで戻って行った。早く三セラの上等の小麦粉をこねてパン菓子を作っておくれ。そしてアブラハムは牛のところに走って行き、柔らかくて美味しそうな子牛を取り若い者に渡した。若い者は手早くそれを料理した。それからアブラハムは羊乳と牛乳とそれに料理した子牛を持ってきて彼らの前に備えた。彼は木の下で彼らに給仕していた。こうして彼らは食べた。アブラハムもう皆さんご存知ですね。創世記の学びをしておりますし、また信仰の父と言われており、またイエス様を信じる信仰を持つ人はみんなこのアブラハムの子孫であると言われております。でこのアブラハムは何をしたか、彼はですね、3人の人が彼のところを訪れて彼の方をじっと見ておりました。3人の人は。するとアブラハムは突然起き上がってですね、彼らのところに走っていって、さあさあどうぞ旅の疲れを私のうちに来て癒してくださいってもてなすんですね。でこれを見てると本当にすごいもてなし方だと思います。まず、サンセアの上等の小麦粉をこねてパン菓子を作っておくれとサラに頼みます。奥さんのサラに。1セアっていうと、下の客中の方を見ると7.6リットルと書いてあります。1セア、牛乳1リットルパックありますね。それが 7.6 個分、そのぐらいの小麦粉を1人、すごいですね。1人に頭はそれぐらいの小麦粉の量のパンを作っておくれと。でそれからアブラハム自身は牛のところに走っていって、柔らかくて美味しそうな子牛を取って若い者に渡し、そして手早く料理させました。ものすごいもてなしですね。まあ、ちなみに、今でもこの、パレスチナ地方のベドウィンは、客人が来たら、見知らぬ旅人が来たら彼らをもてなすということが美徳として、今でもなされております。アブラハムは世の中の美徳に非常に忠実でした。でこの3人の見つかりですね、まあ、読み進めていけば分かるんですけど、ただものじゃないんですよ。誰だと思いますか、この3人の人は。実はそうです。まあネタバレですけども、神様、主とその2人の見つかりだったんです。3人は、彼らはですね、まあ、疲れたなりをしているようでした。で旅でもう足も汚して、いて、そしてアブラハムの方をじっと見ておりました。でそれでアブラハムは彼らを、あ、疲れてる旅人がいるぞってことで、そ して走っていって彼らをもてなすんですね。ところが彼らはなんと御使いです。また主ご自身です。皆さんももしかしたらですね、旅人を御使いだと知らないうちにもてなしてしまったことがあるのかもしれない。主はですね、このように時として旅人に身をやつしてくることがあります。ヘブル書にも書いてありますよ、旅人をもてなすことは忘れてはいけません。こうしてある人々は御使いたちをそれとは知らずにもてなしました。またイエス様もおっしゃってますね、あなた方の兄弟たちの中で最も小さいものにしたことが私にしたことだ、そして最もこの小さいものにしなかったことは私にしなかったのだ。ですから皆さん、知らないうちに旅人をもてなしたことがあるかもしれないし、知らないうちに御使いを存在に扱って足蹴にしたこともあるかもしれない。皆さん、 日常を甘く見てはダメですよ。このように御使いたちが皆さんのことをいつでも見ており、そしていつ皆さんのもとに御使いたちが人の姿をとってくるかわからないからです。さて、このアブラハムのこの時はですね、実はこの直前にですね、神様ご自身から祝福の約束が与えられました。この時アブラハムは99歳、また奥さんのサラは89歳でした。でそれで、この時その直前まで彼はアブラムという名前だったんですけども、神様から新しい名前が付けられました。アブラハムと。またその妻サラもですね、その前まではサライという生まれながらの名前を持っていたんですが、サラという新しい名前になりました。このサラという名前の意味は王女という意味です。王女、多くの民族の母になりますので、ですから神様はサラに新しい名前として王女という名前を付けました。でそれで、サラはそう呼ばれるようになったんですが、この時ですね、サラは89歳で子供を産んでおりません。でそれで、女性の常になる月1回来ますね、それも病んでおりました。もう子供を産むなんて望み得ないですね、89歳。この中で、最年長の人でも70歳いっておりませんね。子供を産めますか、これから。産む自信ありますか。笑うしかないですね。そうです、笑うしかないんですよ、子供を産むか産まないかとなると。でサラ、名前負けしてるほど、もうお年を召していて、でしかもですね、このアブラハムが、その妾を通してもう子供が生まれておりました、イシュマエルという子供、もうこの時だいたい12歳ぐらいになっておりましたけれども、13歳ぐらいになっていた。でそして自分には、このサラにとっては自分は子供はいない、もうアブラハムはあの自分の妾を通して産んだ子供の方をあたかも、もうそちらが跡取りにすると、なんか周りもそんな感じです。もう自分は出る幕が一生来ないだろう、もう自分は年を取りすぎてしまった、子供を産むということは、神様からですね、そのすぐ前に約束されてはいたんですけども、でも、もうそれ何をおっしゃいますやらということで、聞いていたことでしょう。でここでですね、アブラハムのところに再び主がすぐに現れるんですよ。3人の人という、そういうふうに身をやつして、でそして、アブラハムのもとに現れた御使いをアブラハムはおもてなしをします。丁重に、御使いだとは知らず、また主ご自身だとは知らずに丁重におもてなししました。でそれで、その後この3人の人たちはですね、アブラハムと会話を始めます。18章の9節以降ですね。じゃあ9節からお読みします。彼らはアブラハムに尋ねた。 あなたの妻サラはどこにいますか？それで天幕の中にいますと答えた。ね、この3人の人、見ず知らずの人のはずなのになぜか妻サラを知っている、しかも新しい呼び名で呼んでいます。それまでそのサライは89歳に至るまでずっとこの方サライという名前で呼ばれたのが、突然サラ、王女はどこにいますかと、ね、尋ねるんですね。でそれでアブラハムは、はい、天幕の中におりますと、まあ、ちょっとアブラハムは不思議だったかもしれない。あれ、なんでこの人妻サラのことを、しかもその新しい名前を知ってんだと。でそうするとですね、10節すると一人が言った。私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラには男の子ができている。サラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。アブラハムとサラは年を重ねて老人になっており、サラには普通の女にあることがすでに止まっていた。それでサラは心の中で笑ってこう言った。老いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう。それに主人も年寄りで。そこで主がアブラハムに仰せられた。サラはなぜ私は本当に子を産めるだろうか、こんなに年を取っているのにと言って笑うのか。主に不可能なことがあろうか、私は来年の今頃定めた時にあなたのところに戻ってくる。その時サラには男の子ができている。サラは私は笑いませんでしたと言って打ち消した。恐ろしかったのである。しかし主は仰せられた。いや、確かにあなたは笑った。会話をしていくうちにどんどん自分の本性が割れていってしまいます。この3人の人たちはただものではなく、どんどん自分の素性を暴いていきます。このアブラハムには少し前に主ご自身からこの祝福の約束が与えられ、新しい名前が与えられておりました。そしてサラは来年の今頃男の子を産むと、この17章の方にもですね、17章19節にありますね。いや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだ。あなたはその子をイサクと名付けなさいと。私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のための永遠の契約とすると。ここですでにもう前の章のこの19節にすでに神様はさらに男の子を産む、しかもイサクと名付けなさい、ね、まだ1年も前に来年の今頃男の子を産むなんて普通ないですね。でも主は確かに約束されたんです。そしてここで今日読んだ箇所では2度目ですね、さらに確かにあなたには男の子が生まれるというのは、なんでわざわざこの主は3人の人の姿をとって来られて、そしてさらに直接またまた同じことを言われたんでしょうね。サラはそれをこの見つかりと、アブラハムとの会話を聞いていて笑いました。でも見つかりはこの主がサラはなぜ笑うのかと、主に不可能なことはあろうかと、ね、サラはこの見つかりたちの、またこの主と見つかりたちの3人の後ろの方で、しかも心の中で笑ったのに、それをしっかりと彼らは知っていたんですね。なんで笑うのかと。主はわざわざこのサラが笑うのを見越して、さらにこの笑いのツッコミを入れるために現れたんじゃありません。主はさらに直接、私は確かに生きており、また心の内も見透かすものであり、また命を司るものであるということを悟らせるためにさらに現れたんです。サラはこの時、大 王女という名前ではあったんですけども、とてもとても王女とは言えないような心の状態でした。もう私は年寄りで、私に何の楽しみがあろう。もう主人アブラハムには子供ができてしまって、でしかも私は、とても子供を産むような状態ではなくなってしまった。まあ周りのしもべたちも家の者たちも、もう私のことはなんか無用であるかのような、なんかそういう扱いをしている、アブラハムの正妻という位置にいるけれども、でも私には何の役にも立たない、私はみんなの役に立てない、主人の役に立てない、そういうとても王女と言えないような信仰、もうズタズタの信仰、崩れ果ててしまった、そういう信仰の状態でしたけども、主がこの時現れたのはですね、彼女を立て直すためだったんじゃないでしょうかね。この12節から15節までの間に笑ってという言葉が4回も出てきます。笑い、これがキーワードです。ちなみにイサクという名前は、彼は笑うという意味です。この時サラは笑いました。なんで笑ったか、もう腹の底から面白かったからじゃなくて、もう諦め、力がなく、何おっしゃいますやらと、もうギャグに聞こえたんですよ。この来年の今頃さらに男の子が生まれるなんて。でも主はそんなギャグにも見えるようなことさえしてしまうんですよ。本当に主は備え主です。私もさっき備えられたので笑ってしまいましたね。ハレルヤって、いや今月はちょっとやっていけないかなと思ったら、なんかなんと備えられていたんですね。心配する前にから、そうです、主は備えていておられるんです。主は必要を備えてくださるし、命も備えてくださる。またもうズタズタになってしまったような、そういう壊れ果ててしまったような人をも、新しい命によって、命で覆い、命で満たして、そして祝福してくださるんです。この時サラはですね、まあ自分が笑ったことを咎められたと思って心底恐ろしかったですけれども、しかし来年の今頃サラは心底笑うことになるんですよ、ね、創世記の学びをしてきた皆様は見ましたね。その間にまあロットとかいろいろありましたけれども、とにかく来年のその時、彼女は男の子を産みます。彼女はその時本当に王女として、それまでそのアブラハムの家の中、もう300人以上しもべがいる、そのような大所帯の中において、片身の狭い思いをもう何十年と続けていたところが、彼女は主の力によって、神様ご自身から命を着せられて、そしてまさしく彼女はもう心底王女になるんです。多くの国々がこのサラから生まれました。王族が生まれました。また祭司たちも生まれました。イエス・キリストという人類を救うお方がこのサラから生まれてきました。皆さんもなれるんです。皆さんもイエス・キリストを信じる信仰によってそうなることができるんです。アブラハムの子孫というのは信仰を持って救われた人たち、すなわち皆さんです。皆さんもアブラハムのようになれるし、またサラのようになることができるんです。では終わりにですね、今度はイザヤの54章を開きたいと思います。イザヤの54章のちょっと全部を読むと長いですので、ピックアップして読みたいと思います。 イザヤ54章のまず一節、子を産まない不妊の女よ、喜び歌え。産みの苦しみを知らない女よ、喜びの歌声を上げて叫べ。夫に捨てられた女の子供は夫のある女の子供よりも多いからだと主は仰せられる。アメン。この箇所は新約でもですね、何度か引用されているところです。子供を産まない不妊の女、なんで、彼女たちは喜ぶことができるか。彼女たちに子が与えられるからです。とても望み得ないような形でサラは子供を身ごもった。また乙女マリアもそうですね、男を知らないのに子供を身ごもった、イエスキリスト。そして皆さんももしかしたら子を産まない、望みのないようなそういうものかもしれませんけれども、でも皆さんからもイエス・キリストという誠の子孫が生まれるんです。何によってか、信仰によってです。マリアは聖霊によって身ごもりました。皆さんも聖霊によってイエスは主であると告白するのであれば、イエスというお方を皆さんのうちに迎えることができるんです。皆さんのうちにイエスというお方が帯同して、そして皆さん喜びにあふれるんです。続いて6節、主はあなたを夫に捨てられた心に悲しみのある女と呼んだが、若い時の妻をどうして見捨てられようかとあなたの神は仰せられる。私はほんのしばらくの間あなたを見捨てたが、大きな憐れみを持ってあなたを集める。怒りがあふれてほんのしばらく私の顔をあなたから隠したが、永遠に変わらぬ愛を持ってあなたを憐れむとあなたを贖う主は仰せられる。皆さんは罪を犯したらですね、当然その身にその罪のに相当する罰を負うはずです。これはいくら人を 誰の目からも隠れてやった罪であっても主は見ておられます。ですからその自分の身から出た錆によって苦しむことは確かにあります。このイザヤが予言をしたイスラエルもその身から出た錆のために、罰を受けておりましたけれども、しかし主は憐れみ深いお方です。罰を受けて悔い改めるのであれば、主は永遠に変わらない愛でもって憐れんでくださいます。皆さんが信仰を離れていた時、信仰を離れたがゆえに多くの苦しみ、多くの苦々しさを経験したかもしれませんけども、主に立ち返ったのであれば、主は大きな愛と憐れみでもって包んでくださいます。続いて11節から13節、苦しめられもてあそばれて慰められなかった女よ、見よ、私はあなたの石をアンティモニーで覆い、サファイアであなたのもといを定め、あなたの塔をルビーにし、あなたの門を紅玉にし、あなたの境をすべて宝石にする。あなたの子供たちは皆主の教えを受け、あなたの子供たちには豊かな平安がある。アメン。サラはまさしくこのようなものでした。苦しめられもてあそばれ慰められなかった女でした。でもサラが神様の約束を信じたとき、彼女には栄誉が与えられ、王女としての信仰を取り戻し、また本当に子が生まれたことによってその恥はすすがれました。慰められました。主は皆さんを慰められます。皆さんを信仰によって王女として、また王族の家系として、皆さんの血筋を新しい命へと転換してくださいます。そしてここで諸々の宝石が土台となると書いてありますね。門を 攻撃にし、境をすべて宝石にする。この間主筆では創世記21章を見ましたけども、そういう情景が出てきましたね。その新しい都、新しいエルサレムの土台は、土台石は諸々の宝石、尊い石でした。またその門は真珠でした。またその境、つまり城壁ですね、それもまた、尊い金属、都そのものはですね、ガラスのように透き通った金、純金でできているんです。皆さんは信仰によってアブラハムの子孫となるとき、このようになるんですよ。新しいエルサレムとして、キリストに迎えられる花嫁として、皆さんは新しく作り変えられるんです。主は命の主です。主は皆さんがたとえどんな死に近くても、新しい命であふれさせてくださいます。皆さんがたとえどんなに年を取ったとしても、主は皆さんを背負って徹底的に運ばれて、そしてアブラハムとサラは子が与えられました。皆さんにも喜びが与えられ、笑いが与えられるようになるんです。アブラハムの子孫になるにはどうしたらいいですか？イエス・キリストを信じることですよ。簡単です。ただこのお方によりすがって歩むのであれば、このアブラハムの歩んだ歩みのように、皆さんの人生が喜びで笑いで満たされるようになり、そして後には多くの宝石で散りばめられた都に入ることができるんです。皆さん自身がこの都の中に入り、そして神は皆さんと共に住み、神は皆さんの間に住んでくださる。皆さんは信仰によってそれを勝ち取ることができるんです。この地上においては確かに諸々の苦しみがありますし、また自分自身を見るとのであれば本当に絶望しかないです。そうです。アブラハムもそうでした。サラもそうでした。自分を見つめたら絶望しかなかったけれども、しかし主の約束を信じたのであれば、皆さんはの絶望は希望に変わり、涙は笑いに変わるんです。どうかこのお方を信頼して歩む皆さんでありますように。日々アブラハムの子孫としてふさわしく整えられ、今皆さんが、女性たちはたとえ王女と呼ばれるにふさわしく なかろうとも、信仰によって主に王女を着せられ、王女らしく飾られてください。男性の皆さんもキリストの似姿として、キリストの栄光をまとうものとして、信仰によってそれを勝ち取ってください。どうかアブラハムやサラのように生きていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。誠に主よ、あなたは本当に虚しい年寄りのサラを、それまで蔑まれ慰められなかったサラを慰めてくださる主でした。私たちもその同じ主に連なった者たちです。私たちが自分を見るのであれば、まことに絶望しかありません。でも主を見るのであれば、希望しかないことを感謝いたします。悲しみ、嘆き、憂いをあなたは笑いに変えてくださるお方です。主はあなたを信頼し、あなたを褒めたたえ、あなたを賛美します。どうかこの地上で生きる間、あなたを信じる信仰によって、私たちが王族の家系らしく歩む私たちでありますように。後にはこの天の新しいエルサレムにおいて、永遠にあなたと会いたいし、あなたと共に生きるこの恵みを感謝いたします。決してこの信仰を捨てることがありませんように。そして地上においても、アブラハムとサラが豊かに物質面においても、命の面においても祝福されたように、どうかその祝福をあなたを信じるこの生徒たちの上に豊かに注いでください。 のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。